右手の方に山がありますが、
はい、これが水垣山ですよ。
はい、もう
圧巻の
圧巻ですよね。本当に距離が近いですよね。
そうですよ。
やはりここに、まあ、駐車場がありまして、そこから登っていかれる方っていうのが多いってことですよね。
そうですね。
はい。さあ、そしてそのまま右手の方に進みたいと思います。右手の方に進みますと、大きく芝生の広場が広がっております。ここが、
はい、ここはキャンプ場でございます。はい、
キャンプ場、今日もですね、何組かいらっしゃったりもするんですけれども、ここが完全にフリーサイトということなんですね。
そうですね。
はい、はい、利用料金はどのような感じになってるんでしょうか。
1針1人で1500円。
はい、テント1針で。
そうです。
1人で1500円。
そうです。はい、あと1針に大人が、2人から4人まで入って3000円です。
安すぎませんか。
お客さんそう言われる方も多々います。
これはやはりこう昔からもう決めていらっしゃる値段なんですか。
これはね、まあ、私どもは、はい、市の関係でやってますから、
はい、
市の条例というかね、はい、そういう決まりでなってますから、それに合わせてやってますけどね。
ということは、とにかくこうそういう意味でも楽しんでいただきたいというところがまずは一番というところなんでしょうかね。そうですね。
はい、
さあ、その中、本当にこの広さがある中で、場内の方にも木も植わっていたりとかもします。もうどこを取るのかも一番いいんですけれども、ちょうどその左側の奥の方にも木の建物の方があります。あちらの方は何でしょうか。
野鳥小屋って言いまして、
はい、
中に入って小窓がいっぱいあって、その小窓を開けると外が見えて野鳥を見ると。
なるほど。
そういう野鳥小屋ですね。
やはり野鳥はこの辺り数多く見られるんでしょうね。
まあ、こういうだけの森林があるところだからね、いますよね。
はい。さあ、そしてその右側の方には水場の方があります。
はい、
この水が面白いですよね。蛇口のところがちょうど真ん中にあって、もう四方八方を向いているというような感
じ。そうですよね。こういう六角になってる作りだから、
はい、
例えばキャンプに来たお客さんなんかは、もう相手と話をしながら、ちょっとね、顔を見ながらっていう形もいいじゃないですかね。
なるほど。
コミュニケーションを取るっていう形もね。
こんにちはって、今だとまあコロナ禍でなかなかしづらいかもしれませんけども、うん、まあ、ご挨拶をしながら同じところをまあ利用される仲間として使えるってことですね。
そうですよね。
で、そのまあ横にですね、ロモをいくつかあるんですが、
はい、
これはロモを使ってあっても大丈夫なの。
ここは使ってもいいんですけども、はい、まあほとんどお客さん自分たちで持ってくるからね。
今はもうほとんどこう炭を、
そうですね、
はい、
終わった灰をね、
はい、
置いてもらうっていう形でやってますけどね、
はい、
あとはまあ刻み窯がありますけども、
はい、
まあ、たまには使われる方もあるようですけども、
これピザ窯は一つあるんですけれども、これは自由に空いていれば使わせていただいても
いい。これはもう何のお金もかからないし。
なるほど。
キャンプ場料金だけ払っておけばもう、うん、使えるって感じですからね。
そしてその横の方にはまあトイレの方があります。
そうですよね。中のトイレもあるんですけどもね、やっぱりお客さん多くなるから、ここだけじゃ間に合わないから、まあ、ここにも設置して、あとは中も使ってもらってる形でねやってますけど。
さあ、そしてその奥側の方といいますか、小道を挟んだ反対側、こちらの方にも芝生が広がっています。
そうですね、
こちらのサイトがこの水垣山がきれいに見えるサイト。
そうです。水垣山がよく見える、
よく見える、
うん、っていうところでしょうかね。
個人的には高橋さんのおすすめはこっち側。
特に一番奥の方が一番いいかなと思ってますけどね。
はい、そしてちょうど管理棟の裏ぐらいに来たんですけど、裏ぐらいの方にはテラス席みたいな感じもありますね。
ここはまあ中で販売してるおそば類ですね。もうお客さんたちがここ食べるというかね、またもちろんキャンプの方も利用されますけどもね、うん、こんな場所で中庭で使用してもらってます。
まあ、この管理棟が本当に木材を使った本当にこうウッディな感じのちょっと素敵な建物になってますよね。
はい、これはちょっとね、はい、本当この山に自然にマッチしたっていうかね、そういう建物でちょっといいじゃないですかね。
さあ、本当に全体的にはシンプルな、もう本当にキャンプ場になってるわけです。で、若干外の方に見てみますと電気柵ですね、これ。
そうですね、
電気柵ありますけど、ということはやはり野生動物が多いと。
主に鹿ですね。鹿がやっぱり入ってくるんで、その電気柵を設置して、一応中をね、綺麗にということで やってます。
こちらの公園の上の方には結構鹿夜来ますよね。
来ます今はお客さんいるからね、まあまあ鹿の方も遠慮してるところですけども、これがオフになるとすごいんですよ。で春先になって業者の人も大変な思いしてますよ、まあ、我々もここも春先はね、ほうきで剥ぐとかちょっとやって掃除しながら、はい、やってますけどね、
なるほど、まあ、ですから冬場のこのクローズの時期はある意味では鹿さんたちの天国になってるわけですね。
そうですね、まあ、私どもそのクローズの時もたまにはね、まあ、点検ということでね、やっぱり雪降ると柵も緩んじゃうから、こんなものをちゃんと張り直すとかね、そんな点検もしながら、まあ、春を待つとかやってます。
なるほどさあこのテントサイトなんですけれども、夜もある意味ではこうライトとかが全くありませんので、まあ、漆黒の闇夜といいますか、ただ空を見上げると綺麗そうですね。
そうですね、ここはね星空観察には、まあ、最高の場所じゃないかと思いますけどもね、電気は一切ないですから、だから、星空観察なんていうイベントのキャンプする方たちもたまたま今日も来て、まあ、来月にあるんだけども、そういう予定も入ってます。
そういうところでは本当に景色が綺麗なところでもありますよね。
そうですね、
はい、さあ高橋さん、ここからこのキャンプ場公園とかはどんな感じになっていってほしいですか。
そうですね、今のこの状態でね、お客さんにも、まあ、綺麗なキャンプ場ですねというのはお褒めの言葉も多々いただくんですけども、まあ、そんなところをね、またアンケートも取ってますからね、そういうところはいいところはいいところでね、あ、こういうところやっぱりちゃんと伸ばしていけばいいかなと思って、まあ末永くねお客様方に喜んでもらえるようなところにしていきたいなと思ってますけどね。
またそのこのキャンプ場っていうところも本当にある意味では利用される方の自主性に、まあ、お任せをしているといいますか。
そうですね、
そういうところもありますので、まあ、
ただその通りですけどね、
はい、
その点は本当によく守ってくれてるし、私ども安心してね、まあ、やっていけるっていう今状態ですね。
それがこのままずっと末永く続けばいいですよね。
それは願うところですね、本当にもうね、まあ、代々これからも、まあ、組合長も変わっていくと思うんですけども、後々までねそういう形態でいけたらいいなと思ってます。